ちは。はじめまして、ゾンレツマリコです。歌って踊るシンガーソングライターとして活動しております。この度2016年1月19日にシングル CD を全国発売することとなりました。タイトルは人間として、人間らしく人生を汚したいという曲です。皆様一人一人の心に向けた私の自信作となっています。 YouTube に PV もアップしています。この作品ではデイリーでもいいのでオリコンチャートインを目指していますので、気に入っていただけたらぜひ CD を買ってください。全国の CD 販売店、Amazon などでご予約可能です。できれば発売日にゲットしていただけると嬉しいです。皆さん何卒よろしくお願いします。人生をかけて歌い続ける情熱マリコ、これからもよろしくお願いします。
人間として人間らしく人生を汚したい。
南の某所にあると言われるひなびた路地裏の雑居ビル、その中でひっそりと営まれているバスへの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客とのたわいない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ、エニグマ。
いやいやいやいや、マスター来ましたよ、商売繁盛刺さってくる。
そういえばさ、
来る
急に刺さって行く行く
来るって
言え、また、またもう、罰当たりやぞ。
まあ、でもね、一応東海ビスですから。
ですね。明日ですね。
あ、今日か。もう今日になってるんですね、東海って。
あ、もう今日やん。
もう夜勤明けなんで、日にちと曜日の区別が、まあ、つかない状態ですけれども。
まあ、私も年取ると分からなくなってきて、最近。
でも、世間的には、成人式、そして商売繁盛で笹持って来いと。
って言うて、あなたはお前行きます？
作業先、まあ、ここ2年ぐらい笹を飼い始めて。
あ、そうなんですか。
ようやく笹を飼い始めて。うん、それはいいんですけれど、笹の飾り方ってあるんでしょうかね。
いや、どうなんかね。うん、
まあまあ、毎年、
大阪の人の方が詳しいんじゃないですか。あんまり神戸の人ってね。
いやー、でも神戸の方もあれじゃないですか。毎年、福男を作るの。
いや、あれただ箸って、なんか、お酒とか米俵が欲しいからでしょ。
もう、何年前かに。
でもあれ神戸じゃないし、神戸じゃないし。あれ西宮市だから。
微妙にずれとるっていう。まあ、ずるい。
足屋があってに、まだ西宮ですから、神戸があって、足屋があって、西宮があって、天ヶ崎ですからね。
うわぁ、そんな細かい、もう、近畿の人間でもそこまで把握してへんっていうぐらい細かい地域分け。
でもね、神戸はね、うちはもう本当震災後、うちの前ではあんまり行かないですね。
20
年。
やっぱ神頼みしてもしょうがないっていう。
うん、っていう風になりましたね。うちの親ですらそうなったからね。
ああ、
うん。だからそれまではなんや、もうエベさんや、薬人さんや、なんや、って、うん、で、初詣やってあったけど。
ああ。
なくなりましたね。
あ、うちちょうど逆ですね。
あ、そうなんですか。
うん、震災というか、まあまあ、多分、なんていうんですかね、引退を間近にしてそういうところに頼みたがってるっていう、作業先の社長がそろそろね、弱い65になって引退を考え始めてるっていう、うん、ところもあって、なんか最近笹を飼い始めたんですけれど。
まあね、別にね、芯がなくなったとかじゃなくてね、やっぱりどさくさに3年ってそういう余裕がなかったでしょ。
それは確かにその通りですね。
でね、あれ癖の多いよね。
ああ、なるほど。
結局、別に、なんか行かなあかんから行ってるっていうんじゃなくて、ただ、まあ、癖のもんやって、それがもう2、3年、それが途切れると、もう別にどうでもよかったっていう感じですよ。
ポッドキャストの視聴習慣みたいなもんでね。
そうですね。だからほんまにそういう余裕がなくて、行かなかったらそのままになってしまったっていうのは正直なところで、別にその神頼みしたって、無駄やとかそういうんじゃない、ないんですよ。
ああ、まあ、神様に言い訳してるわけじゃないですけれどと。言い訳しなくしたわけ
じゃない。わけじゃないけど、昔ただ癖のもんやってんね、と。
うん、しかもね、年末年始忙しいですからね、そんな時に行ってる暇ないねんっていう。
そういう感じですよね、なんか。
まあ、ただ、出張作業先はね、その、さっきも言いましたけど、ここ2、3年ぐらいで急に笹を飼い始めて、うん、毎年その、笹にぶら下げる、その、縁起物ですかね。
あれ結構高いよ。
その、あの、
あれが高いんですよ。笹頼んでくれるけどさ。もうほんま。
そうですよ、あれが。
ほんであれ、毎年返しに行って次皿もうてまたであれですか。
そうですよ、もっと前当初より豪華なやつ、ええやつつけなあかん。
つけなあかんっていうね。これね、ええネズミコースじゃ
ん。うん、すごいですよね。あれ10年20円単位で、回収できると思うとね、ええ商売ですよね。
ええ商売ですよ。
一番商売繁盛しとんのお前らやんけ。
いや、そうなんですよ。ほんまに。
ほんまね、よう見たらね、ほんまチャッチーですよ、作りが。うんうん、中国に依頼したガチャの景品でもここまでチャッチーないでっていうぐらい。
うん、チャッチーですよ、本当に。あれやったらね、もう、ほんまにもう、幼稚園の子が折り紙貼って持って
ほんまですよ。
ほんま、そうなんですよ。
なんか折り紙切ってね、
輪切ってね、貼ってねっていう。そうそうそう。
星とか作った、折り鶴とかね。
そうそう。全くそんなんですよ。
そんなの。
それが1000円2000円ですよ。
そうですよ。一つ1000円とか
そうですよ。
びっくりですよ、あれ。
びっくりやろびっくりやろ
だ、吹けば通りたところが。
あんなボロい商売ないで、うちもやるかな、思うもん、ほんま。
ほんま、宗教ってええよなっていう、うん、みんなが言うのがわかるんですけど。うん。ね、それでね、毎年、ひこ娘とか言ってね。ほんまも
う。なんか、でもあれはほんでまた、嫁入り道具なんでしょ、服娘って。
うん、なんか見たいですね。なんか、要はあそこでこう結構行くと、引きてあらばあまたみたい。
そうなんですよね。大概はまあ、よく相撲取りの嫁入りになったりね。
ああ、そっちの方ですか。
行くよね、たまにね。
まあまあ確かに縁起物ですからね。
確か、朝潮太郎、朝潮太郎もなんか服娘じゃなかったっけ。
嫁入り。そうでしたね。
うん。
ほんま、朝潮のケツみたいな顔した朝潮で有名な。
うん、有名な、そうそう。
何や、お前、朝潮の顔って朝潮のケツみたいや。
ケツみたいやな。ほんまに解決のケツはほんまに汚いとかっていうな。よくそんなこと言いましたけど。
ひどい。今日から初に、初場所で天皇陛下も見に来てるのに、すごい。まあ、ちなみに今日の相撲は初場所はなんか、親御さん、見てた親御さん曰く、天皇陛下見に来てるんで頑張ってるんか知らんけど、相撲荒いって言ってましたけどね。
あ、やっぱ天覧試合ってそんなになるんかね。
なんかどうしても勝とうとするのはわかるんやけれども、お前らもうちょっと技使えっていう。ああ何でも叩き込みだ決めるのはやめろって言ってましたね、うちの親御さんが。うん、まあまあ、春馬富士はいい、今日はちょっと結構調子良さそうやったけど、白鵬はもうあかんなって言ってましたからね。
白鵬調子悪いですね。
うん、調子悪いというかもう折れてるんですね、気持ちが。
ああ、そうなんかな。
親方にもなれへんし、横綱言うたってっていう。
うん。
もうええやん。朝勝利を引退してからわし何年横綱張っとんねんっていう。
まあそうやね。
まあまあそんな年の初めの試しとて。
終わりなきゃのめでたさを。もう、おっさんの会話や。
相変わらずこんな話、ぐだぐだな話で始めていましたけれど、じゃあとりあえずちょっと、うん、今日は正月らしく。
うん。
おとそ。
またかい。
おそそじゃないですよ。
前も
言うたような気がしますけど。
あかんな、もう記憶が曖昧になってきてるやろ。また俺、また半夜通って言わなあかんやんか、ほら。
いや、今日は落とせると、その他にも、七草がゆ。
ああ、七草がゆなぁ。
できますかね、七草がゆ言えるかっていうね。
せりなつな五行運べら仏殿の座。鈴な鈴代やね。
鈴な鈴代がなかなか言えないっていうね。
あ、そうなんですか。
しかも鈴な鈴代って、鈴なって何、鈴代って何っていう。
大根と株やったっけ。
そうです、そうです。でも種明かしはそうなんですけどね。
うん。あ、でも、そういえば、まあ、現場で若い子にそういうのを言うても分からへんし、絵とも言えん子多いしな。
あ、そうですよね。ネーウシトラウ、タスミウマ、キツジっていう、ね。うん、
サルトリ、イヌイって言ったっていう。
うん。ネーウシトラウ。
で、何の呪文ですかっていうな。それあれでしょ。よくほれ、臨病当社、怪人、劣罪、善意やつでしょ。お前なんでそっち言えんねん、言うてね。
いや、アニメで見ましたって。
そうです。じゃお前ら、絵とが言えんのになんで、そっちが言えんのって、臨病当社、怪人、劣罪、善ってなんで言えるんやろっていうね。
いや、
今の若い子面白いですね。
なんか偏ってますよね。
偏ってるよね。ほんまに。
なんでこのこと知ってるのにこのこと知らんねん。
知らんねやろっていうね。
うん、 まあまあ、
まあまあ、ほんならまあ、ちょっと、おそそ持ってきますわ。探してきますわ。
おそそと七草がゆ。
はい。
その辺の雑草積んで。
雑草積んで、ちょっと、お待ちください。
はい、了解でございます。
中部地方のモッチです。
コミショウです。
近畿地方のネヒです。
ガンバ娘です。
同じく、近畿のエニグマです。
ジジイです。
こんばんみ、関東地方のカステルです。クイキです。
東海地方のデルデルマッチョです。
エロイです。
こんなメンバーがスカイプを通じてグダグダとトークをしているポッドキャスト、中近東ラジオ。皆様ぜひ聞いてください。
下ネタもあるでよ。
それええな、おっちゃんに任しとき。
エッチなのはいけないと思います。
ラジオ酒場。
お待ちどうさんでございます。
あ、ほんまに七草がゆが出てきた。
ペンペン草でございます。
草っぽいのが入ってるけど、はい、何かわからんでって。
なんかくっさーいう感じやろ。
うーん、くっさー
うーん、くっさーいやつね。
まあまあ、でもほんまに最近ちょっとね、年明け早々から、ウイスキー2本ぐらい開けて胃が荒れてるのでちょうどいいっていう。
あー、やっぱり昔の人は偉いね。そういう時にこう七草がゆうっていうのはやっぱりちゃんと考えてはるんよね。
ちょっと休めろと、内臓休めてと。
そうだね。
そういう意味ではね、今日が成人式っていうね、1月10日成人式ってめっちゃピンとこないんですけどね。
昔僕らの頃15日じゃなかったっけかな。
そうです、そうです。1月15日が
成人式。15日だったよね。
うん、だから今日ほんま夜勤明け帰れるとね、やたら着物姿の人がおって。
うんうんうん。
え、なんだ、今から初詣なんと思ったら、あ、今日成人式なんや。
ですよね。
お、
大発会じゃないよねっていう。
うん。そっちか。
そっちかとか言って。
いや、ほぼおっさんと最近の、だから今年からまた8月に祝日が増えるとかいう話もありますしね。なんか
今、そうなんですか、
わからんようになったのって、天皇誕生日って言うと、なんか4月29日ちゃうかってみたいなね。
うん、それは明治天皇でした。
うん。
まあ、今、だいたいあれでしょ、金城天皇に変わっていくんでしょ、だから。
そうですよ。だから、昔の人は海の日言うたりとかで、ね、うんうん、天朝節って今言えへんなとか、まあさすがにそこまで古くはないですけどね。
うちの親御さんぐらいやろな。天朝節っていうのね。
ねえ、だからその辺で世代のギャップを感じつつですよ。
うんうんうんうんうんうん。
します。オルフェンズ。
オルフェンズ。
シャルウィオルフェンズ。
シャルウィオルフェンズ。
14話に入って、オープニングも変わり。
なんかもう、バルバトスが朽ちてたよね。
なんかね、
オープニングで。
めっちゃ残骸になってました、
ね。残骸になって
た、ね。あれ、やっぱバルバトスなんですかね。
バルバトスですよ。
全然わかんなかったですけど。
あ、そう。
もうなんか白っぽいからバルバトスっぽいけど、これバルバトスな。でも武装とか全然ちゃうよなっていう。
いや、もう、バルバトスですよ、あれは。
あれですかね。
うん、もう私買ったプラモデルを潰さないかんのかと。せっかく組んだの。
そうそうと。作ったそうそうさ
ん。でも100分の1が全く進んでないっていう。なんかやる気がなくしたっていうかね。
じゃあまずは144分の1から潰してと。
そうやね。ぐしゃっとやるか。
ぐしゃっと。
オープニングのバルバトスにするか。もう
とりあえずめげてみましたみたいな。でも、もうなんか、オープニング見た瞬間にもう、とりあえず、何やねんの、ブルーなんちゃらって何、ブルージャスティスっていうね。
エンカウントでしょ？
あれ
何をエンカウントするんか知りませんけど。
うん。わしらが敵となって、お前ら潰すぞっていう。
うん。
それもブルージャスティスっていうか、ゼアッ白いもんぶぞって、新日本プロレスって。
白いもんぶのピスタチオでしょ。
もうそういうボケ方しかない。なんだ、その辺のなんかジッパヒトカラゲの若者すぎそうな音楽っていう。
そうじゃないですよ。
ほんま前のオープニングがめっちゃかっちょよかったな。
かっちょよかったですけどね。
なんか今から始まるでっていう。
ほんで何ですか、涙のオルフェンズですか。もう紅白で感動しましたけどね。
オールフェンズって、うん、
まあ、それは
なんかね、ほんまに紅白って武道館や思いましたけどね。
そうなの。いや、もうあそこだけ見ました。まあそれはともかくですよ。
はいはい。
まあ別に語るとこないんで、
そうですね。まあ、フミタンが、あっちサイドやっていうのが明確になったぐらい
で、
ね。
明確になったぐらいで。
まあ、13までそもそもね、変態の人の、なんか、後にフミタンが映って、あ、こいつのスパイはこれやなっていう。
まあ、そんな感じですよね。
いや、
それよりか、ただ、なんか、臭いって言われるのが辛い。俺、なんせもう、なんか、カレー臭って言われてるようで、そっちが俺辛かったよ。
あのね、ほんまね、
なんか
な、だって、ガンダムは、うん、若い子を取り込まなあかんと思ってるのかもしれないですけど、おっさん切り捨てすぎて。
そうよ。もう、雪の嬢さんかわい
そう。ほんまですよ。お茶あんなに、クタンさんがになって、ヘロヘロになりながら。でも、こう、アトラちゃんが、何ですか、雪の嬢さん、仰ぎながら、くさっていう。仰いでたのは、匂いこっちに来んなっていう意味で仰いのったんやな。
ほんま腹立つわ、思てね。
お前、確かにね。
何やねん、でも。
黒人の人、臭いのわかりますよ、と。
大丈夫ですかあなた、今。今言ったこと大丈夫ですか
、いや、その、ヘイトスピーチじゃないですよ。レイシストとか言わないでくださいよ。純粋に事実として。
あ、そうなんですか、
うん、黒人の人臭い。
あ、そうですか。
韓国人はキムチ臭い。東南アジアはパクチー臭い。もうね、なんかね、インドネシアの人とかね、近くに行くとね、割とスッとするっていうね、なんか、はっかまじてんのかっていう匂いしますけどね。
それは、
それは、
ターメリックじゃないんですか。
なんですかね。なんか、スパイス、
なんやろな、も
う普段からスパイス系とっと
る
んやろうな。
とっとるんでしょ、多分。ターメリックやと思いますよ。
ほんま、ね、そんな、民族衆、まあ確かに日本人もね、日本の空港に降りた瞬間、味噌臭いって言われますからね。
そうや
ね、味噌の匂いって。ただね、そら男女体で臭いって言われたら、そらしゃあないでって。そら私かって、ほんま、夏場とかね、
うん、
起きた瞬間に後ろにおっさんがおると思いますから、誰やっていう。俺やっていう。
なんかね、
誰だ、誰だ、
いや、もうほんまにね、私なんかうちの猫を抱き上げてね、お前はいいなって言うんです。と猫って大衆ないよねって。
ああね、あんなションペンとかうんこ臭いんですけどね。
お前はいいな。お前はいいな、お前な。うん。
それで猫ぐらいの大衆になりたい。なので、言うときますけどね、おっさんね、好き好んで臭いわけじゃないんですよっていう、ね。
そうよね。そうよね。なんかやれ、耳の後ろが臭いのね。
そうそうそう、脇の下からとかね。
そうよ、なんか足臭いとかね。
そう、足臭い、脇臭い、チンコ臭いっていうね。
そう言われるけどね。
好き好んでわしらくそのったるんちゃうぞよ、こやば
と。それをこともあろうに、今回はですね、
うん、
もう、あれですよ、もう相当閣下お怒りですよ。大嫌いだ。じじいが臭くて悪かったな、でも。
相当。チ
クショーの絵ですよ、ほんま。なんやねん、それって。
しかも、アトラちゃんみたいなね、あどけない子にね、純粋に、うん、臭いって言われるとね、余計傷つく、
ね。そう、傷つくよね、あれね。
ギャルみたいなね、うん、それからギャル子ちゃんみたいな子がね、おっさん臭い、マジ臭い、うん、ありえねえとか言われたら、いや、そら君ら敏感なだけやでと、お前らの、おめこって言うとダメですよね。お前らのパンツ買って臭いやんけっていう。お前ら生理の時の匂いってわかんねえんでって言いたいんですけどね。
あ、そうなんですか
、ね、
いや、あなたわかるんですか
意外とわかりますよ。正確には、生理臭いって言うんじゃなくって、なんていうかね、タンポンを捨てたお物に、お物入れの匂いと同じ匂いがするで君だっていう。
来たね、オブス入れですか？
オブス入れですよ、もう、モッチさん編集に困るシリーズですよ。あのね、ほんまね、君ら気づいてへんかもしれんけど、意外と匂うねんっていう。
いや、それはその外人さんかっていう。
あー、じゃなくて結構若いジャパニーズも。
普通の子でもわかる。
普通の二十歳前後の子でもね、うん、ようわからんのですけどね、なんで生理中にお前ら旅すんねんっていうね。
そう、わかるの、
うん、うん、まあまあ、そういう人たちはね、タンポンじゃなくて、その、なんていうんですかね、当てる系。
あ、ナプキンですね。
ナプキン系。
横盛りなしってやつね。
そうですよ。うん、羽付きの、
羽付きの、
サイトギアさんのやつ。
薄くても美味しいってやつね。
もう全然薄くないんですけどね、その、血を吸った後のやつは。
そら、膨れるんでしょうよね。
もう、そらもう、何たる樹脂かなんかわかんないですけど、それをこう、ぐるぐるっと丸げて、薄紙に包んで、ポイッと捨てるけれど、匂うで君らっていう。
独特なんですね。私はそんな感じたこともないですけどね。
ああ、お前さん一度持ってきましょうか。
いやいやいやいや。
タッパーウェアに詰め
て。いやいやいやいや、何タッパーに詰めてよ。
これチャイニーズ、これコリアン
って。ちょっと待ってね、俺。ほんまにもビルのオーナーに追い出される。
シンナーどころの話じゃないでと。何やねん、このなんか臭いけれど股間に来る匂いみたいに言われたら。
いや、もう、とうとうこいつ、なんか、汚物匂いになったかって言われたら。
そうですね。よく、警察で捕まった人が、体育館にパンツ並べられるような感じ。
そう、あれって、恥ずかしいよな。
あれの手でこう、ガンプラガンプラ、汚物、汚物、汚物、ガンプラ。
いややわ、それ。
いやいや、それは iTunes を外しますって、みたいな。そうですね、なんか iTunes が突然、拒否されたんですけど。どういうことやねん、ジョブズみたいな。もうジョブズ死んどるわって。そんな匂いの話はさ、自分で振っといてあれですけれど。もうなんかほんま雪のお嬢さんのあれはもうちょっと許してあげるよ。で、あれは人種的な匂いもありますからねっていう。
まあね。
もう、まあまあでもね、まあそれは女性が、ね、裏若き女性がそれ入ってきたら気にはなるやろ。中にはそら、ふみたんって、女に、ふみにしてる人たちもいますからね。飽きるかって。
もう大丈夫か、これ。
まあまあ、じゃあ、匂いの話は
その匂いはもう、その辺にしとこうか。
しときましょうか。
ほんま。
だ、でもだ、おっさんに臭いって言うのはやめてあげてっていう。
そうやね。あれはね、いや、まさかね、もう、オルフェンズでね、あれが出るとは思わなかったですね、ほんまに。
まあね、オルフェンズでまさか世代闘争ですよ。
そうです。
おっさん臭いって私言われてるようなもんですよね。ガノタは臭いっていう。
そこですよ、ほんまに。
もう、そこはね、ほんま虎の、夏場の虎の穴みたいにね、空調に、消臭剤混ぜるぐらいにしといてんやっていう。
全館消臭剤巻きゃええねやんな。
そうですよ。
ね、サリビルの中全部消臭剤巻きゃええやん。ラブリーズ巻いとけよ。
混ぜたら芝居ですよ、そんなもん。ね、そんな着替えをこまめにとか、だって宇宙船で水って貴重なはずですからね、風呂なんてそうそう入れるわけないですからね。
そんなないよね。
空を雪の女さん臭い言ってるけど、ね、ふみたんも結構豊島臭いそうやでっていう。ふみたんもなんかなんだかんだで結構荒さっていうのが分かってきましたからね。
だいぶ年でしょ、あの人ね。
うん。うん、だってお嬢様があんなにね、8歳か9歳か、結構小さい頃から付き従ってるっぽいですからね。うん。そら、お嬢様のところに来たのが20歳ぐらいやとすると、あれから10年もう荒さですよ。う
ん。まあそんな感じやろね。
うん。そら、少女かどうかも気になるお年頃ですよ。そっち行くかっていう、
ね。そっち行くかって。ほんまに。
そんなもん調教されるのに決まっとるやんけっていう話ですよね。この変態親父に、こうなんか、ロイヤルゼリー食いながら調教されながら、お嬢様のとこ行けって言われてますよ。薄い本の話ですよ。
やっぱりそういうのあるんやな。
うん、きっとの、きっとおそらく。
おそらく。
まあね、個人的にはね、ほんまに今回も気になったんですけど、人種構成どうなっとんねんっていう、こう言いたかったんですけどね。
うん。
うん、だから、ギャラルホルンの、なんか青い子の持ってる船の名前がスレイプニール。
はい。
じゃあやっぱり支配階級というか、ギャラルホルンは北欧系というか、ヨーロッパの白人やねんなっていう。
みたいですね。
うん、一方で今回出てきた、ドルトムントじゃないや、ドルトでしたっけ、
はいはい、ドルト、ね。
コロニー系ってアフリカ系に言ってたじゃないですか。
はいはいはい、はい。
うん。ってことは、そういう、その肉体労働というか、搾取されてるところはアフリカンス。
そうなんでしょうね。
うん。でね、でも働いてる奴らどう見ても黒人じゃないんですけどね。
うん、 南アフリカみたいなとこもあるからな。
そうですかね。しかもビスケットもあそこ、実は僕もあそこ出身なんだ。だからお前ビスケットがそもそも人種なんやねんっていう。まあ、ビスケット言うから欧米系感を取ったら、実はプアホワイトなんていう。で、やっぱここで一番気になるのが中東系が出てこうへんっていうね。
そうなんですね。
支配階級として白人があって、うん、労働者階級で黒人とか、まあまあちょっと、あの、アジア系、日本人ですよね。
出ないですね。
中東系ね、まあ、あの、出すとやばいっていうのはわかるんですけど。
まあまあ。まあでも、なんやかね、三日月だの、もう漢字入り混じってるやん、雪の城だとか。
だから人種的にはその辺、気にせんでもええのかな、
あえて、その辺はもう、ごっちゃにして、人を吹く方が問題ないやろうって思ってるんちゃう？作りでもそうなるでしょう。
ですかね。ただ、そのキャラデザのその伊藤さんって結構その手の人種分けをできるっていうんで評価が高い人なんですよね。
お
だから、あの、高校の守護者っていう漫画でも、その、あの、まあ、侵略する帝国はロシア系なんで、そのロシアの白人、いわゆる高カサス系の
座壁
岩。
はいはいはい。
で、その先兵となるところがドイツ系っていう。結構もみあげの、あの、あるドイツの顎のしっかりした武人っていう。
アリア系か。
で、それを迎えるのがアジア系。
アジア。
結構その辺の人種書き分けができてるんで、あ、この人画力高いねっていうんで話題になっちゃうところなんで、キャラクターデザインを依頼するときに多分その辺を聞かないっていうのはないはず。となると、意図があるのか、逆に、何も考えてへんのか、岡田マリーっていう。
深読みしようがええで、あの、岡田マリーは。
長いた岡田マリーでいいですかね。これやからマリーはっていう。
そうなんですよ。もうあの人はもう、ええんちゃう。
だから人種系のね、話を考えると、やっぱりこの辺ようわからんっていうね。っていう突っ込みところもありつつ、個人的にはもうええわっていう。そうです。仮面の話します。
いや、もう、あれ来週でしょ。もうええんちゃう？僕ももうどうでもよくなってるし。
それよりか、私らの予測は全部外れたっぽいよねっていう。
まあ外れたっぽいよねっていうのもあるし。
ね、あの、アイン君でもなければ。あの、ガレリオ君でもなければ。第三勢力の人っぽいなっていう。個人的にはね、あの、オープニングの、その、モビルスーツ3体パーンと並んでるところで、アイン君が出て、ガレリオ君が出て、スポーツ着に出てくる、あの、マロマユのお姉ちゃんが気になるんですけどね。
ああ、マロマユね。
カンコレで言うところの村雲と初春を合わしたようなマロマユ。
知らんがな。
何々なのじゃって言いそうな人っていう。
マロね。なるほどね。
マロっていう。
マロね。
なんかね、静止画で見てみましたけれど、マロマユの割に口紅つけてたんで、こいつ男女どっちっていう。しかも人種わからんっていう。なんだ、ここに来て急になんかこんなわけでわからん。ニューハーフ投入してくるのっていう。
ニューハーフかもしれんな。
しかもこの人多分流星号に乗ってますよっていう。
ああ、例の流星号か。
あの、
スーパージェッターか。
ピンクの機内で有名な。名カイドルで有名な。応答せ、応答せ。応答あった思ったら、あんなあの、ファイブスターのアマテラスみたいなお姉ちゃんかおっさんかようわからん人持ってますねっていう。ラキシスおいでとか言われたら困るよっていう。
ファティマはどうしたって言われます。
まあまあ今回ね、あの、ファティマどころか、あの、9歳のお姉ちゃんと、イチャついとる、イチャコラしとるっていう。
まあ、あの子もあんまり出がようないから、のし上がってきてる子やからね。
まあ、見かけの子ですからね。
見かけの子ですからね。
そりゃここでね、イチャコラしといて、あの、ここでフラグ立てとかんとっていう。
そういう感じですね。
好感度上げといてっていう。じゃあ、次期待します？
まあ、どうかな
まあまあ、仮面のとこの正体ぐらいは、
まあ、突き止めたいですけどね。
予告で、とりあえず出てくるのは確定っぽいんで。仮面の男と、あとは三日月くんなんで靴の匂い嗅いでんの
いや、だからもうね、匂いの話でまた靴の匂い嗅いでたから、もうやめろやって。もうやめろやって思ったよ、もう。
そうそう、あれなんか、まあ、ね、あの、靴、たぶんアトラちゃんの靴なんでしょうね。匂い嗅いで、この匂いは、みたいな。何、三日月警察犬になるんかっていう。
ほとんど変質者やないか。
でも三日月やったら槍が荒屋敷で、こうなんか、感覚が AB になっとるんかって。
荒屋敷ってそういうシステムじゃないでしょ。
違うんですかね。
なんか、それやったらほとんど幻覚剤やんかよ。なんか、五感が敏感になるって言ったら、もうどうしても、幻覚剤でしょう。
いや、でもわかんないですよ。秋広くんの弟くんも死ぬ間際に、いや、なんか痛いけど痛ないねんって言って、荒屋敷かって言ってました。
あ、言ってたな、そういや。
うまい。なんか見えるんかもしれない。匂いかな瞬間に。
ああ。また匂いかよ。
こちらみたいな。
ああ。なんかもう、あれやな、おっさんらの会話って匂いに敏感すぎです。
自分らがね、もう、おっさん臭いのは分かってますね。柿の葉エキスの石鹸とか少しでも臭いのは残りますからっていう。おー。まあね、しかも興奮すると汗かくんでそこで匂いがきつくなりますんでっていう。
ファブリーズ振りまくりで。
そうですよ、もう。香水とかよりもまずファブリーズっていうね。
まあ、日本人ってあんまり香水似合わないですからね。
まあね、逆に言えばね、ヨーロッパ系の香水ってほんまにきついっていう。
あ、そう。
うん。まあ
目が痛くなるくらい？
いや、ほんまに痛くなりますよ。ラティーナとか、うん。イタリア系とか、たまに最近泊まるんですけどね。
うん。
一晩泊まっただけで、イオン消臭っていうのかけなあかんですからね。
そうなの？
イオン消臭をかけてもまだ匂い残りますからね。なんか、そもそもの匂いよりその香水の方が臭いやろ絶対っていうぐらい香水かけますから。
あ、そう、
まあまあ、あとはエグザイル系のお兄ちゃんも臭いんですけどね。まあそれはまた別問題で。
エグザイル系はなんかそんな感じよね。
なんかね、どこで
こうてる
っぱいだっていう。
いや、時々なんかそういうのとすれ違うし、
うん、
最近現場でもなんかエグザイル系みたいのがなんかどこがええ思って真似しとんか分からへん。ああいうの多いから。
まあ、オラついてる人たちが。
オラついてるからな。現場でオラついてるね。
カッコだけオラついてたらいいんですけどね。
昔はダボシャツに腹巻きってやつが多かったんけど、今もなんかエグザ、現場も。
雪の情景が。
そう、雪の情景。昔はね、僕らの頃っていうのは雪の情景やってんけど、現場って。
それが今エグザイルで、
そう。
新庄とか。
そう、あの辺ああいう感じになってるからね。
まあ、ただ
やたら匂いへん、ヒゲ生やしてね。
そうですね、その顎ヒゲ。
そう。確かにプンスカプンスカ匂いますよ。
あれがね、ほんま何ですかね、仕切られた部屋の中で充満するとなかなか取れないっていう。まあまあ、その、終始匂いの話に終わってしまいましたけれど。
匂いに始まり、匂いに終わるという。
終わるって。もうとりあえず、なんていうんですかね、君らが思ってるほど君らは臭くない。けれど、やっぱり女性からしたら臭いよっていう。
うん、
割と救いのない話で終わるんですけれど。
なんかもう、おっさんは逆に匂いに敏感だぞと。
もうただそこまで匂いに敏感になることはないけれども、匂いを消そうとすると余計お姉ちゃんには嫌われるよっていう。
そうやね。
まあね、ほんまね、しのくんがなぜかモビルスーツに乗ろうとしてるとか、そんな話もしたかったんですけどね。
ああ。
ね、ブルワーズのモビルスーツに、あれらしきつけるのは無理、無理なって、でも俺はやりたいんだ。
うん、やってたね、そうやね。
何が原因でそう思うようになったのっていう、ものすごく薄っぺらいっていうのをまだそこで感じましたけれど。
何なんでしょうね。まあ、あの辺はまたもう2、3回進まないとわからないんじゃないですか。
ああ、でしょうかね、やっぱり。まあまあ、それはもう第2章始まりですからね。
ですね。
もう、それはいろんなキャラも出てきて、いろんな謎も振りまきつつで、ただ、なぜか期待はできないっていう。
なんかもう、なんだかなーって感じやね。
どうせ誰も死なへんねやろっていう。
そうやね。結局誰も死なへんねやろってやつですよ。死なないかん。死なないかん。
結局そこに戻るんですよね。
そうですね。
戦士は死んでこそ戦士やと。
そうなんですよね。
じゃあ、あとは、今期のアニメの期待作に関してはまだじゃあ、別の機会で語りましょうということで。
もう次回、それぜひやりたいですね。もう、オルフェンというよりももう。
そうですね。期待の作品がね。
期待の作品というのか、まあ、わけわからん作品が。
いろいろと。
あるんで。それはもう次回。
うん。じゃあ、ちょっとその辺も語りつつで。じゃあ、今日のところは。
まあ、これで一応、看板ということで。
お疲れ様でございましたと。
お疲れ様でございましたということで、よろしいでしょうか。
よろしゅうございます。
よくしていただきましたか。では、今日はこういう辺で看板にしたいと思います。
はい、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
です。スタンドバーエニグマでは紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは radiosakaba@gmail.com ラジオ酒場@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。